今日の箇所は13章1節2節、特にね、上に立つ権威って書いてあって、存在している権威は神によって立てられている。権威に反抗する者は神の定めに逆らっている。これはしばしば歴史上ですね、独裁政権が反抗を抑えるために使われてきた政府なんですね。例えばナチスドイツがドイツの政権を握った時、残念ながらほとんどの教会がナチスドイツを支持したんです、この政府のゆえに。でも私たちたまに歌うね、良き力に我囲まれなんていうボンフェッファーはそれに抵抗してですね、ヒトラーが自殺する3週間前に絞首刑で殺されてしまったというのがありますね。でもこの箇所はそういう独裁政権を正当化するために記されているのかっていうと、そうではない。文脈を見ると12章14節から、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさいと言って、自分で復讐しようとしてはいけない、神の復讐に任せなさい、あなたがその自分を迫害する者と力と力の対決になるなら、あなたは悪に負けてることになるんだ。そうじゃなくて、相手が意外と思う良いことを行うことによってあなたは悪に勝つんだっていう話だった。その文脈の中で、たとえあなたの気に入らない政権が立ったとしても、その政権と武力闘争をするようなことになったら、かえって別の混乱が生まれるよっていうのが前提にある。13章1節はとても訳しにくい言葉になっています。原文に忠実に訳すと、ここに書いてある13章1節、すべての魂は上に立つ権威に支配されなさい。英語で言うと、 Let every person be subject to the governing authorities ということで、どっちかというとね、支配するに任せときなさいみたいな感じですね。それは全ての人の務めなんだ。そして神によるのでなければ権威は存在しない。存在している権威によっては神によって立てられている。これは旧約聖書から見ていくといろいろと分かるんですね。例えばモーセの後継者ヨシュアがね、イスラエルの民を導いて約束の地にですね入っていこうとしたときに、ちょっとここに引用しましたが、ヨシュア記1章5節6節を見ると、神様はヨシュアに向かってこうおっしゃった。あなたの一生の間、誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない。あなたは進んだところを全部自分の年とすることができる。神はあなたを見放す、あなたを見捨てない。強くあれ、惜しくあれ。あなたの勝利は確実なんだっていう話だったんですね。多くのユダヤ人はこのヨシュアの言葉を愛し、敵対する勢力に勝利するんだっていうふうに思ってた。ところが、ちょっと前、エレミア書をやりましたが、エレミア書では、ね、エルサレムの最後のゼデキヤに対して、ここにも引用しましたが、主は何とおっしゃったか。あなた方は、バビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きようと、ね、異教徒に支配されようっていう話になったんですよ。なぜなら、神ご自身が、ね、バビロンの王、ネブカドネツァルを 主の剣として用いて諸国を裁こうとしている。イスラエルも裁こうとしている。だから早いところ頭を下げろって話だったんです。でも一方でエレミア書の終わりを見ると、主はイスラエルの民を苦しめたバビロンに対してこうおっしゃった。これも引用してますけれども、エレミア書51章。私はバビロンとカルディアの全住民に対して、彼らがシオンで行ったすべての悪に、あなた方の目の前で報復する。だから、イスラエルは差し当たりね、とんでもないことになるけれども、イスラエルをいじめたバビロンを神ご自身が滅ぼすんだっていうふうに言っておられる。だから言ってることはね、いい政権も悪い政権も神のご支配の中にあるんだよっていうことを信じなさいっていうことを言った。これとイエス様の最も有名な話がつながっていくんだよね。皆さん小さい頃から教会に行ってる人はね、バカにされたことないかな。なんだ、教会に行ってんの？なんか知らないけど、イエス・キリストは妙なことを言ったらしいよな。右の方を打たれたら左の方を向けろとかって、やってやろうか、お前にとか言ってね。そういういじめに遭う人がたまにいる。そうですよ。で、イエス様は、それをどういう文脈で言ったかっていうとね、三条の水君の中で、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いるものがあれば一緒に2ミリオン行きなさい。1ミリオンというのはだいたい1マイル、1500メートルぐらいですね。これはどういうことかというと、ローマ軍がね、イスラエルの地を支配していたときに、何か軍隊の荷物を移動しようとするときに、ユダヤ人をね、手当たり次第引っ張ってきてね、お前この荷物運べってやるわけですよ。誰だって嫌だよね。そのときに、ここで言われてるのは、選ばれてですね、引っ張ってこられて物を運べって言われたら、喜んで1マイルじゃなくて2マイル運べっていう話なんですよ。だから、ローマ軍と戦うなっていう話が中心なんです。これは極めて現実的に政治的な意味があったって。で、当時のパレスチナではね、パレスチナとは当時言わなかったんだけどね、当時のイスラエルでは、ローマ軍に対するテロ活動が結構あった。現在のパレスチナゲリラをやってると同じことをユダヤ人がやってたんです。ね、剣を隠し持ってですね、ローマの兵隊に近づいてって、もう本当にぶっ刺す。そしてすぐ逃げるっていうね、それにローマ軍は怯えていたんですよ。で、イエス様はそういう中でローマ軍に対する独立運動がどういう結果をもたらすかっていうことを語っておられたんです。で、ここにも引用しましたけれども、ルカの福音書23章を見るとですね、イエス様が、ね、十字架にかけられるために引っ張っていかれるってね、エルサレムの女たちはイエス様のために泣いた。それに対してイエス様はその女たちに何と言ったかというと、エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません、むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。私にこのように不当なことを行うエルサレムは神によって裁かれるんだということを言ったんです。イエス様の警告した通り、イエス様の十字架から40年後に、ね、紀元70年にエルサレムはローマ軍によって廃墟とされたんです。どうしてそういうことになったかというと、あまりにもユダヤ人がですね、テロ活動をしすぎたんです。現代と全く反対なんです。テロ活動をするもんだから、もうお前たちはここの地に住ませないと言って、ね、ユダヤ人がこの 西暦70年から始まって何度かにわたって暴動を起こすんですけれども、その度ごとに追い出されて最終的にユダヤ人がそこに住めなくなっちゃった。それから2000年経つわけですよね。でパウロがこの手紙を書いたのはいつ頃かというと紀元57年頃であろうと言われているんです。紀元57年というのはね、エルサレムが滅亡する13年前だよね。だから当然ながらパウロはイエス様がねおっしゃってたこのままでエルサレム滅亡するっていうことをパウロはよく分かってるんです。だからそういう文脈の中で権力者と戦うっていうことがどういう結果になるかっていうことをパウロは別の視点から語ったっていうふうに考えると面白い。このパウロがこの手紙を書いた時の皇帝、皆さん知ってる名前なの、皇帝ネロ。皇帝ネロっていうとさ、あの悪魔的な皇帝なんだけど、でもね、あのパウロが手紙を書いた時は良い皇帝だったんですよ。あの時はネロさんはですね、あの哲学者セネカの教えに従って穏健な政治を行っていた。その後お母さんを殺したりなんかして、それから暖房との狂い出すんですけどもね、まあ、とにかく狂い出す前のネロだったからパウロはこういうふうに書けたんじゃないかっていう話があるんだけど、いやそういうことじゃなくてね、12章からの文脈を見るとね、またエレミア書なんかからの文脈を見るとね、神は権力者を立てる、そして権力者を用いて神ご自身の裁きを執行するっていうことがあるんだと。それに対してあなたは正面から戦おうとするとかえって自滅を招くことになるよ。で実際にだからユダヤ人はそういう悲劇にあったわけですよ。でそういう中で13章2節また3節の A ですね、次にここに訳出してますけれども、したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らっている。神の定めっていう言葉は神ご自身が配置した、神ご自身がそこに置いた、ね、その権威者に逆らうことになる。そして逆らっている者は自分自身の身に裁きを招く。この世の支配者が横暴であっても横暴であればあるほど戦おうとすると力と力のぶつかり合いになるわけですね。でそういう中でちょっと距離を置いて考えてごらんなさいと言って、神がその権威を立てたんだとしたら武力闘争をすることは神と戦うことになっちゃわないという話だ。それでなお言っていくんですけども、支配者を恐れているのは良いことを行っている時ではなく悪を行う時だって。だからね、支配者に気に入られるとかそういうことじゃなくて、神の前に正しいことをやってたら支配者にぶつかったとしてもあなたは大丈夫なんだよっていうことが前面にあるんです。だから権威に反抗してはならないとか神の定めに逆らってはならないというのは決して権力者に自分の意見を言わないっていう意味ではない。イエス様は右の方を打たれたら左の方を向けろっておっしゃったけども、それは時と場合によるんだよね。あのイエス様ご自身が捕らえられた時のこと、ね、イエス様を捕らえた下役がですね、イエス様の態度が生意気だと言ってぶったたいたんですよ。だそれに向かって、イエス様は何と答えたか、ね、ぶったたかれたらイエス様は左の方を向けたんでしょうか。そうじゃないね。ちょっとここに引用したけど、ヨハネの福音書18章22節23節ですけどもね、イエスは彼に言い返すんです。私の言ったことが悪いなら悪いという証拠を示せ、正しいのならなぜ 私を撃つのか、ね、堂々と言い返したんです。また使徒の働き23章、これもここに引用しましたが、パウロがですね、エルサレムの最高議会で尋問を受けた。その時大祭司がパウロのそばに立っている者たちに、パウロの口を打てって命じた。その時に対してパウロは大祭司に向かってこう言い返した。白く塗った墓よ。白く塗った墓って何か分かる？墓石なんだよ、ね、当時の墓って白く塗る。で、こう墓石取ると中には遺体があるんだよ。だから見栄えはよくしてるけど中は腐ってたろうって。お前はお前の中は腐ってるって、パウロがこのね大祭司に向かって、なんてもうちょっと穏便な言い方しないのかと思うんだけど、そういうふうに言ってね、神があなたを撃たれる、あなたは律法に従って私を裁く座についてなら律法に背いて私を撃てと命じるのか。だからここで言ったのはね、このイスラエルは律法に従うはずじゃないのか、私が間違ったんじゃなくてお前が間違ってるってパウロ言い返したんですよ。でそればかりかですね、その議場にいる人々の構成を見て、一部がサドカイ人、一部がパリサイ人、サドカイ人とパリサイ人というのは敬遠の中だったんですね。でサドカイ人は復活を信じてない、パリサイ人は復活を信じてる。でパウロはこう言った、兄弟たち、私はパリサイ人です、私は復活を信じてるんです、死人の復活を信じてるがゆえにこういう目に私は合ってるんじゃないでしょうかって言った途端ですね、パリサイ人が急に態度を変えてですね、議論が変わっちゃって、サドカイ人とパリサイ人復活について議論したしちゃって、で裁判の場がですね、パリサイ人とサドカイ人の争いになっちゃったね。パウロって頭いいね。だからね、右の方を打たれたら左の方を向けなさいってのはさ、そう何も言うがままにですね負け取るっていう話じゃないんで、全然、まあ、泣きに入れの勧めではない。私たちはこの世の権威を用いてこの世の権威と対抗することができる。でもこの権威を作っているシステム自体を戦おうとすると、さっき言ったようにユダヤ人がローマ全軍を相手にして滅亡したと同じようなことになるんだよっていうのが、実は当時の政治的な前提にあるんだっていうことを覚える必要があるかなと思います。で13章の3節の後半から4節には次の書いてある、これもなかなか訳しにくい。しかしあなたは権威を恐れたくないと望んでいるでしょう、ね、誰だって権威の前にビクビクするなんて嫌だよね。それなら善を行いなさい。それであなたは彼らから賞賛を受けることになる。あなたの気に入らない独裁者だったとしても、どんな独裁者でも、アドルフ・ヒトラーでもね、人が人を助けてる、また自分の命を懸けてでも人を助けようとする姿勢を見たら賞賛するわけですよ。で誰の目にも悪い強盗をやってたらヒトラーは裁くわけですよ。だからどんな独裁者でもね、私たちが考える善悪の基準に差し当たり沿った裁きを下すだろうっていうことを言ってるんです。これは私たちが神の形に創造されてるからなんです。私たちは国とか文化とか違ったってね、やっぱりイスラム教徒の方とも仏教徒の方とも最低限の善悪においては一致できるんじゃないですか。人のものを盗んじゃいけないとか、人に悪口を言うなとかね、人に対してね、尊厳、人の尊厳を尊重しましょうとか、全てに共通するんです。でこの世の権威ってのはそれをベースに立ってるんだって。だからね、 彼の権威者はあなたに善をもたらすために神に仕えるものっていうのは、だから神に仕えるもの、彼らは神から立てられたミニスターだって、使えるものって神のしもべ、新科学で訳されてますけれども、多くの英語はですね、彼らはミニスターだとかディーコンだって、ね、ディーコンとは執事、ね、ミニスターってのは今大臣になっちゃう、ね、まあ、とにかくプライムミニスターとか言ってさ、でも元々の原点はここにあって、彼らは神に、異教徒であっても神に立てられた器、異教徒であっても実は知らないうちに彼らは神に仕えるものなんだっていうことを言ってるんです。信仰を超えたことを言ってる。しかしもしあなたが悪を行うことがあるなら恐れなさい、彼は理由もなく剣を帯びてはいないから。日本では少なくともね、自分の身を守るために銃を保持するってことはできないね。これは昔から実はそうなんだ。アメリカはちょっと例外的だけどね、イギリスだってそうだよ、ね、銃を持つことができるのは誰ですか？警察官だ。なんで警察官銃持つことが許されるの？警察官のお仕事が強盗とかね、から人に危害を受ける加える人により強い暴力でもって、ね、暴力者を抑えるためですよ。これがなければ無政府状態になっちゃう。ヤクザがね、こう勝手にピストルとか持ってて脅し出して、ヤクザとヤクザの対立に皆を巻き込まれるみたいな話になっちゃう。だからね、彼らは理由もなく剣を帯びてはいけない。いない。だからこの世の秩序を守る最低限の善悪ってなんでしょうって。でそこで面白いのは、それは彼が神に仕えるものであって、これもね、異教徒であっても神が立てた権威であるっていう意味で神に仕えるものなんだ。私たちは神の裁きっていうのをあまりにもね、最後の審判の方に持ってきすぎるかもしれません。神の裁きってのはこの地上で見ることができる。旧約聖書最後にマラキ書っていうのがあるね。マラキ書で、まあ、献金の勧めがね、11献金の勧めがある。あの文脈は何だと思います？実はマラキの時代っていうのはね、イスラエル結構安定してたんです。で残念ながら国は安定すると貧富の格差が広がるんです。どうしてか分かる？だって安定してるってことは父を、ま、守られてるから、だから豊かな人の子供はどんどん豊かになれるし、貧しい人の子供はどんどん貧しくなるんです、残念ながら。でマラキの時代ってまさにそういう時代だったんです。その時にね、もう真面目にね、献金捧げ、真面目に教奉仕をしている人はですね、ふと思ったんだ。なんか全然ね、神様をまともに信じてもないですね、なんか親の七光で生きてるようなやつの方がね、贅沢しやがってね、神様は結局何も見てないんじゃないかっていう話なんだ。でこれここに引用した言葉はね、だからマラキで、神に使えるのは無駄だっていう声が出てくる。いやだってね、親が立派だったら豊かになって、親が貧しかったら貧しいなんて、そんなのちょっとおかしいよね。それ以前に神に使えるものが豊かになって、神を無視するものが貧しくなるんだったらよくわかると、ね、結局一体裁きの神はどこにいるのか。主はね、悪人の方を喜んでるんだっていうですね、そういうことを言う人がいたんです。そういう人に対してマラキは何と言ったかというと、じゃあ試してごらんなさいよってね。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は言われる。あなた、私があなたのために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。だからね、 神様は見てないって思うんだったら、実際にね、神様は命じられる行いをやってごらんなさいよ。そしてあのね、この時代十分の一を支えるってことは大切にされてたんだけど、実際に自分の持ってるものを支えてごらんよ。神様があなたを祝福してくれるかどうか試しなさいって、実験しなさいって、こうすごい大胆な言葉だから、一見ね、あの、神を無視している人が栄えているように見えるかもしれないけれども、でも実際あなたが今ここで決断して、ね、神を第一にするっていう生活をした結果を見てごらんなさい。その上で言ってごらんなさいと、ね、あんまり他の人を見てですね、ああだこうだなんて言うなって話だね。ですからこれは私たちのクリスチャンの実際にあんまりこういうことなんだけど、やっぱりね、あのこうお金に困ってる人しばしば起こるのは、やっぱりちょっとお金の管理ができない、お金の管理できないっていうのが、ね、クリスチャンのであるのにですね、きちんと献金ができない、そうするとどっかでルーズになっちゃうということがあるんです。それに対してきちんとですね、そういうことをしている人はあのいろんなことを守られるということは現実に見えるところでもあります。ですから私が申したいのはね、最後の審判以前に神様は今私たちの生きているところで良い行いに対して報いてくださる、悪い行いに対して裁きをしてくださるというのは現実にあるんだよ。でも例外は確かにある、例外は確かにある。で、例外についてどう考えるかっていうんで、今日一番最初に詩編73編を読んで、詩編73編はね、あのあれだよね、やっぱりどう考えても悪いやつの方がなんか、うん、太ってるみたいよ、悪いやつの方が長生きしてるように見えちゃうんだけどどうって、それが詩編73編の、あの、ね、問いかけになってるんですよ。でそういう中でここのところでどういうふうに、ね、展開されるかっていうとですね、あの13章5節ですね、それゆえ、支配される必要性がありますってね、従う必要があります。それは身怒りのためではなく、ためだけではなく良心のためにもですって。だから権威を敬うっていうのは、ね、権威が怖いからってんじゃなくて、権威を敬うっていうのが神に対する信仰の表れなんだ、でそれによって私の良心が守られるんだよってことを言ってる。良心っていうのは、あの、とても訳しにくい言葉ね。英語ではコンシャンスっていうのは、コンっていうのは一緒にってことなんですね。シャンスってのは知るってことです。だから、あの、良心っていうと、原文に忠実に訳すとね、境地、共に知るっていうふうに訳したら、これがね、コンシャンスとか、ギリシャ語のスネデーススに近い訳なんですけれども、言ってることは何かっていう、私の良心の働きっていうのは、なんかね、損得感情を超えて、これはやっちゃいけないやなっていうことはやらない。これはやるべきだなっていうことは損得感情を超えてやることができる。それを私たちの中に、良心、心の内欲に語りかける神の声のようなものがある。これ信仰なし、あるなしにかかわらずですね、神の形に作られたものは、良いことをしたら嬉しくなるし、悪いことをしたら心が痛むんですよ。ところで問題は、悪いことをしても悪いことをし続けると心が痛まなくなるんです。ね、ちょうどスピード違反、昔あったけどね、例えば あるスピードを超えるとですね、キンキンキンキンと鳴り出すとかね、あの作業みたいなのが良心なんだけど、だから悪いことをしてもですね、心が痛まなくなる人間ってのは一番困るんだ。だから私たちは自分の良心を守らなきゃいけない、人の良心を守らなきゃいけない。私たちとどういう人に仕事を任せることができないかというと、良心の麻痺した人には仕事を絶対任せてはいけません、ね、良心が敏感な人だからお任せすることができる。で、そういう中でね、私たちはそういう互いの良心を守る、自分の良心が健全に機能する状態を守るということをな、前提としてこの社会の秩序を、ね、神様が支配してるんだ、神が支配してるんだこの秩序っていう観点から、ね、生きられるようにする。 そのためにもこの世の秩序を大切にしなさい。で、両親が麻痺した状態が、ね、ちょっとここにも引用しましたが、詩編73編、ね、先ほど読んだ中に、私の心が苦しみに満ち、私の思いが突き刺されたとき、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでした。とね、両親の麻痺した人は獣のようでした。人は映画のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。だから私たち人間であるってことは、本当に両親が作用するってことなんだ。で、互いの両親を作用させる状況っていうのは、やっぱり良いことをやったって何の、役にも立たない、悪いことをやったって大丈夫なんだっていう状況を、この社会からね、ある一定程度なくして、やっぱり良いことをした人が称賛され、悪いことをやった人が裁きを受けるっていう社会秩序が保たれる必要がある。ね、そのためにこの世の権威を、ね、大切にしたらいいよっていうことを言ってる。そういう中で、税金を納める。6節。そのため同じ理由で、この良心を守るために、また良心に従う行為として税金を納める。どうしてそれが必要かっていうと、ね、例えば警察官はさ、別の仕事をしながら警察官なんかできないな。から、お役所に勤める人はさ、片手間ではできない。自治会と違うんだよ。だから、ね、税金でもって、この世の秩序を保つ人が支えられてないと、彼らはそれに専念できないでしょっていうことで、税金を納めろって言った。これは、この背後に当時の、また熱い議論があるんです。それが、ここで引用しました。マタイ22章。これもちょっとここに引用した言葉を見てください。マタイ22章。当時ですね、今言ったように、ユダヤ人は、ローマ軍にテロ活動をするようなことをやってたんです。で、ローマの支配を本当に忌み嫌ってたんです。だから当時の神学者の中には、カエサルに税金を納めるっていうことは、カエサルの支配を、このユダヤの支配をですね、ローマの支配を認めることになる。だから神に忠実なものはね、税金なんか納めないはずだっていうふうに、そういう議論があった。でも一方で、ね、サドカイ人なんかそうですけれども、いや、そうは言っても、この世の権威ってやっぱり必要だよねって、ローマ軍いなくなっても困るんだよね、なんていう議論もあったんです。だから、税金を納めるか納めないかっていうのは、これもね、議論しだすとすごい熱いことになった。そういう中で、ね、パリサイ人がイエスを試すためにですね、ここにヘロデ島のものを連れて行ったって。ヘロデ島のものは、だからローマ軍に仲良くしましょうって、ヘロデ島のものなんだ。それと、ね、パリサイ人の仲間っていうのはどっちかというと、ローマと対抗するって、そういう人を両方連れて行ってですね、でイエス様に罠をかける質問をするわけです。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。どっちを答えてもですね、批判が起きるような状況を作ったんです。それに対してイエス様は何とおっしゃったかというと、税を納める、ね、税として納めるお金を見せなさい。だから、ね、税金に使えるお金を見せなさいって言われて、彼らふとつい出しちゃったの。デナリ金貨。これどうしてかというとですね、彼らはデナリ金貨っていうのは、デナリ金貨には、皇帝の肖像がついてるんです。で、デナリ金貨の価値は皇帝の銘がついてることによって保証されるんです。ね、日本でいうと紙ペラにですね、日本銀行のサインがついてるだけでですね、信用されるのと同じようなものなんですが、まあ、とにかくパリサイ人はデナリ金貨偶像化のように忌み嫌ってるんです。ところが町でね、なんかパンを買おうと思ったってね、神殿銀貨持ってったって売ってもらえないんだよ。パン買おうと思ったらデナリ銀貨使うしかないんだよ。だから彼らは忌み嫌うデナリ銀貨をいつもポケットに入れてるんです。 それをさ、だからイエス様が言ってる、うん、税金のために使える銀貨出してごらんなさいって言われて、ふと出しちゃった。で、それに対してイエス様はこのね、この誰の肖像と誰の名ですかと、彼らはいやいや、カエサルのですって答えた。それに対してイエス様はそれならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと、すごいスマートな、ね、答えをした。カエサルものはカエサルに、おお、そっか、別にカエサルに返すだけねとかいう感じで受け止めようが可能なんですが、で彼らは驚嘆して立ち去った。だけどここにあるのはね、より神のものは神に返しなさいに中心がある。で、全てがものが神のものなんです。全てが神のご支配の中で、ね、ローマ皇帝もいるわけですよ。で、実際に彼らはローマ皇帝の恩恵を受けて、ね、内乱が起きずにローマ皇帝の恩恵を受けて、ね、ローマ皇帝の命がついた銀貨で生活しとるわけですよ。ローマ皇帝の秩序で保ってもらいながらですね、ローマ皇帝嫌だって何を言っとんだと、ね、これ決して政教分離じゃないんだよ。政治と宗教の分離っていうよりは、とにかく全てが神のご支配の中にある。全ての権威は神のご支配の中にある。だから大切なのは、ね、こそこそと考えるんじゃなくて、ね、ローマ皇帝も神の権威の中にあるんだっていう発想の中で生きようよ。大切なのは、あなたの心が神に向かってるか、それが問われてるんだって話。まあ、とにかく、そのような形で、イエス様はこの税金論争にですね、面白い答えを出した。そしてさらにですね、パウロはここでですね、彼らは神への奉仕者である、この世の権威者は神への奉仕者ですっていう言葉が、神への奉仕者っていうのは原文に近い訳ですが、新改訳は神の公僕ですっていうね、面白いね、神の公僕って、私たち今ね、だから公務員のことをね、公僕ってね使うけど、それと同じような用いられ方がある。だからこれは異教徒であろうと関係なくですね、神様はこの世の秩序を守るためのね、官僚機構を置いてるんだ、警察官を置いてるんだ、軍隊を置いてるんだっていうことを言ってるわけです。で、大切なのは全ての人に対して責任を果たす。だから彼の存在が、ね、必要だって本当に思って、そして彼らの生活を支える、ね、みんな官僚の生活を支えようと思って税金を納めてる人あんまりいないかもしれないけど、そういう目でもって見なさいってことをね、全ての人に対する責任を果たしなさいってんで税金を納めなさいって出てくるんで、面白いのはここに関税っていう言葉が出てくるね。だから関税を納めるべきところには関税を納めなさい。で、この関税っていう言葉は、まあ、今使う関税と同じなんだけど、今ね、世界的に問題になっている関税っていうのは、なんか保護貿易のためにさ、自国弱い産業を守るためにね、輸入品に一律にですね関税をかけるって話ね。でも当時の関税ってのはそうじゃなくて、どっちかって言って日本でいうと昔関所を通るときにですね、税金を払う必要があった。それと同じように、あるところからあるところに移動し、そしてあるところで売り買いをしようとするときに、いわゆる公の権力によって守ってもらう必要があるんです。だから物流をね、きちんとスムースにするために、権力者に守ってもらう、だからその手数料のものだと、それが関税だったんですね。まあ、ちょっと最近の意味は変わってきてるというところで、まあ、これはいいんですけど、とにかくそうやってね、あなたが商業上ね、恩恵を受けてるんだとしたら関税は払わなきゃいけないんだよと。払わないとね、秩序が成り立たないんだって。売り買いも保証されなくなるよって話なんですね。まあ、そういうことで、結果的にですね、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬えっていうのは、ね、この世の権力者がね、大抵ね、やっぱりどの時代もね、権力者っていい加減だなって思いたくなるんだけど、まあ、それでもね、ないよりはいい、ね、秩序を保ってくれる権力があって初めて私たちは安心して暮らせるし、 安心して子供を学校に送ることもできるし、ね、そういうことがあるということを言って、でそういう中でじゃあ私たちは権力に対してね、どういうふうな態度を取るかっていうんで最後に結論言いたいんですが、ペテロと他の人たちがね、イエス様の十字架と復活の後ですね、ユダヤ人に捕らえられて、お前は今も十字架にかけられたイエスとかいうやつの福音を伝えてんのか、何イエスが復活したとか、ね、偽情報を流しやがってフェイクだとか言ってですね、フェイクをやるやつはとちめてやるっつってですね、裁判にかけられたんです彼らは。その時にペテロは何て答えたかっていうと、人に従うより神に従うべきです、ね、人に従うより神に従うべきです。でこの時面白い、その中でね、それまでペテロをはじめとする人々の不思議な技を見てた。で実際にイエスの復活の話がうわーっと広まってきてる。で彼らはね、急にねちょっと臆病になって、ひょっとしてペテロを殺すことは神から出ている権威を否定することになりはしないかって、急にねちょっとそういう意見を言う人が出てきたんですよ。結局だからイエス様十字架にかけられたけど、ペテロは死刑にならないんですよ。その場の雰囲気が変わってきたんですね。だから言いたいのはね、知らないうちに私たちはこの世の権力に対してきちんとですね、この世のルールに従って申すべきところを申し、そして証しすべきところを証ししていくとね、時間をかけてこの権力のルールが変わってくるんです。皆さん例えば今さ日本でもね、やっぱり浮気だとかさ、いろんなね、セックスハラスメントだとかいろんなことは問題になるけど、これは昔問題にならなかったことがさ、厳しく問題になるっていうのは、ある意味でイエス様の価値観、イエス様が結婚を大切にしたっていう価値観がやっぱり日本人の中にも定着してきてるわけですよ。だから昔はね、生まれながら人間なんか価値が違うんだよ、お前みたいなねこうやつはとかいう感じで、生まれながら人間は違うというのが常識だった。ところが現在の常識はイエス様のおかげで全ての人は生まれながらね、神の前で高価で尊い存在だっていうのが広まってきて、そこから基本的人権とか出てきてるわけでしょ。ですから時間をかけて福音はね、この世の価値基準を変えてきてるんです。だから私たちはこの世の権威を、ね、否定することなく、でこの世の権威の価値観を変えていく、そういう運動をですね、私たちはするんだ。でそれとね、この世の権威を敬うっていうことは全然矛盾しないことなんです。だからいつもどっちかというと、ね、この世の政治に頭にくるのはごく普通のことだと、ほら当たり前の話だ。それに対して私たちが健全な形でものを言いながら、そして私たち地道にこの世の価値観を変えていくっていう運動をする、それがこの権威に対する私たちの態度、持つべき態度かなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたはこの世の権威を神によって立てられたものとしてお持ちなさいとおっしゃっています。でも現実にはどうしてこんな独裁政権が、どうしてこういう恐ろしい権力があるのかと思えることもあります。でも秩序がない無政府状態はどんな独裁政権よりも恐ろしい状況です。どうか私たちが本当に神ご自身がこの世の権威を立てているということに立ち返りながら、神のご支配を信じて生きることができるようお守りください。私たちが置かれている場で正しいことを行っているなら、神の目に正しいことを行うなら、私たちは権威を恐れる必要はありません。どうかあなたの前に正しい行いをすることによって私たちを権威の恐怖から解放し、同時あなたが私の良い行いに報いてくださるというあなたの善に信頼して、一歩一歩私たちが目の前のことに対して正しい 決断を、そして正しいことを行うことができるようお守りください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。